全地よ、神に向かって喜びの叫びをあげよ。皆の栄光を褒め歌え、栄光に賛美を添えよ。神に向かって歌え、御業はいかに恐るべきものでしょう。御力は強く、敵はあなたに服します。全地はあなたに向かってひれ伏し、あなたを褒め歌い、皆を褒め歌いますと。来て神の御業を仰げ、人の子らになされた恐るべき御業を。賛詠546番。実家によって罪を告白し、悔い改め導かれます。実家。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え、殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主の祈り。賛美歌564番。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。高読詩編44。詩編第44編1節から9節。高読詩編44。神よ、我らはこの耳で聞いています。先祖が我らに語り伝えたことを。
先祖の時代、古の あなたが成し遂げられた御業を、
我らの先祖を植え付けるために御手をもって国々の領土を取り上げ、
その豊かを見るために国々の畳を災いに残したのはあなたでした。
先祖が自分の剣によって領土を取ったのでも、自分の腕の力によって勝利を得たものでもなく、
あなたの右の御手、あなたの右腕、あなたの御顔の光によるものでした。
これがあなたのお望みでした。神よ、あなたこそ私の王、
ヤコブが勝利を得るように定めてください。
あなたに頼って敵を攻め、
我らに立ち向かう者を皆に頼って踏み知らせてください。
私がより頼むもの、より頼むのは自分の弓ではありません。
自分の剣によって勝利を得ようともしていません。
我らを敵に勝たせ、
我ら
我らは耐えることなく神を賛美し、
常しえに皆に感謝を捧げます。
賛美歌24番。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書申命記第7章6節から11節、旧約聖書292ページです。申命記第7章6節、あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持って あなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。あなたは死なねばならない。あなたの神主が神であり、信頼すべき神であることを。この方はご自分を愛し、その戒めを守る者には千代にわたって契約を守り、慈しみを注がれるが、ご自分を否む者にはめいめいに報いて滅ぼされる。主はご自分を否む者にはためらうことなくめいめいに報いられる。あなたは今日私が行えと命じた戒めと掟と法を守らねばならない。次に新約聖書ルカによる福音書第5章27節から32節、新約聖書111ページです。ルカによる福音書第5章27節。その後イエスは出て行って、レビという徴税人が収税所に座っているのを見て、私に従いなさいと言われた。彼は何もかも捨てて立ち上がり、イエスに従った。そして自分の家でイエスのために盛大な宴会を催した。そこには徴税人や他の人々が大勢いて、一緒に席についていた。ファリサイ派の人々やその派の律法学者たちはつぶやいて、イエスの弟子たちに言った。なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか。イエスお答えになった。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、一週間の歩みを終えて、今あなたのもとに集い、疲れた心と体を休め、安息のひとときをいただいて、また新しい一週間へのそれぞれの歩みへとあなたが押し出してくださろうとしています。その最初の日に厳しい暑さが続く中で、心も体も萎えてしまいそうになる中で、あなたは私たちを奮い立たせてくださり、こうして礼拝へと招き入れてくださいましたことを覚え、心から感謝いたします。過ぎ去った一週間の一日一日が、あなたの御手のうちに支えられた一週間でありました。今詩編の第44編の9節までに記されている言葉によって、一週間の歩みを振り返り、また実会の一つ一つの言葉によって自らの歩みを振り返っておりました。私がより頼むのは自分の弓ではありません。自分の剣によって勝利を得ようともしていません。この言葉を口にいたしました。しかし私たちはいつの間にか自分の弓、自分の力、自分の知恵、自分の知識、自分の経験に頼ってしまいます。あなたがさまざまな賜物を与えてくださったにもかかわらず、その賜物そのものにより頼んでしまい、賜物を与えてくださった知恵や知識や経験や豊かな賜物や力そのものを与えてくださったあなたにより頼むべきところ、あなたに感謝すること少なく、己の力に頼り、己の人生で切り開いてきたかのように思い上がってしまったことが多々あったことを思い懺悔いたします。 思い上がりの思いを沈め、ひたすらにへり下ってあなたが私たちの教会に今日集うすべての人々に必要と考えていらっしゃる言葉を、このしもべが力強く豊かに正しく語ることができますように、語るべき言葉を聖霊によって与えてください。集うすべての者たちにあなたご自身の言葉として運び、与えられている信仰をさらに成熟させ、養い育んでください。神を求め救いを求めている人々があなたの招きに応じ、信仰告白、洗礼入会へと至りますように。どうぞこの礼拝の働きを豊かに祝福してください。この礼拝に先立ち、夏休みに入りました子どもたちとともに日曜学校の礼拝を捧げました。小さな時からたくさんあなたの言葉を聞き続け、蓄え続け、成長し信仰に至りますように、その家族ともども救ってください。次の日曜日の午後から一泊二日で日曜学校は夏季学校を計画しています。昔主イエスキリストが弟子たちにとともに神職をしてくださったように、あなたの言葉を語り聞き、子どもたちとともに神の家族としての2日間を過ごそうとしています。その経験を通じてさらに教会の一つの枝とされていることを確信し、主イエスキリストに神に愛されていることを体験し、あなたへの信頼をまた信仰を厚くすることができますようにお導きください。怪我や事故のないようにどうぞあなたがお守りくださいますように。8月には全国の中学生、高校生、青年の修養会が計画されています。毎年この修養会にたくさんの者たちが集まり、信仰告白洗礼入会の決断をしています。その働きを祝福し、私たちから参加する者も良い実りをあなたによって与えられますように。厳しい暑さが続き、疲れ果てている者、病床に伏している者、体調を崩しているたくさんの者たちがいます。今いる場所においてあなたが聖霊によって傍らにいてくださり、慰めと癒しと励ましとを与えてくださいますように。愛する者を失い寂しさの中にあり、明日葬儀を行う残された家族の者たちがいます。御子主イエスキリストのご復活の命の光の中に照らし出し、まことの希望と慰めとがあなたによって与えられますように。私たちはこの場に集うことが許されていますが、しかしさまざまな試練や困難、寂しさや痛み、悲しみや嘆きを抱えています。病を抱えている者たちもいます。それぞれにあなたが必要としていらっしゃる癒しと平安とが聖霊によって与えられますように。また不安な家族を一人残しつつこの場に急いだ者たちもいます。どうぞそれらの者たちを今いる場所においてあなたが見てのうちにお守りくださいますように。夏休みに入り夏季伝道実習に使わされます新学生たちを覚えます。今説教の準備をしています。初めて主の日の礼拝においてあなたの言葉を取り継ぎます。恐れつつ準備をしています。語るべき言葉を与えてくださいますように。夏季伝道実習を通じてあなたの召しをより深く心と体に刻み込み、また秋学び屋に戻ってくることができますように。神によって建てられたミッションスクールで学ぶ者、働く者、福音で満たし教会の礼拝へと至らせてください。私たちはこの礼拝を終えますと、それぞれの持ち場にキリストの香りを放つために戻ってまいります。私たちが語る言葉、態度や仕草、行い、心の思いが御子主イエスキリストの香りを放つものとなりますように。私たちの思いを神の思いへと引き上げてくださいますように。 西日本を襲いました水害、今もなおたくさんの人々が避難生活を余儀なくされ、行方不明の人々もおり、200人以上の人々が命を一瞬のうちにして奪われ、またその災害地において厳しい暑さの中、復興を目指して先頭に立って働く人々がいます。愛のロープの技にあたる人々がいるのです。支えと平安と必要があなたによって満たされますように。世界中のさまざまなところで天変地異が起こり、また人間の過ちゆえに搾取し、自然災害をもたらし、政治や経済や社会の不安定をもたらし、世界の平和を脅かしています。あなたによって建てられたさまざまな分野における責任ある人々の背後にあなたがいて導いてくださいますように。あなたが望まれる平和と秩序を来らせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌239番。 信仰告白賛美歌566番使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。私たちが用いております聖書には、旧約聖書39巻、新約聖書27巻、合わせて66の書物が収められています。その一つ一つの著者がはっきり分かっている書物もありますが、よく分からないものもあります。新約聖書には最初に4つの福音書、私たちの救い主主イエスキリストのご生涯を記録した福音書が4つ収められています。マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書、それぞれマタイがまとめ、マルコがまとめ、ルカがまとめ、そしてヨハネがまとめた福音書、そういう意味を持っています。その最初に収められておりますのがマタイによる福音書と名付けられている福音書です。このマタイによる福音書の著者は一体どういう人であったのでしょうか。その人が今朝一緒に聞いておりますルカによる福音書の第5章の27節以下に記されている出来事に登場しています。レビという人です。救い主主イエスキリストがご自分の12人のうちの弟子の一人として選んでくださったのがこのレビ。このレビがマタイによる福音書を書いたというふうに伝統的には言われてまいりました。しかし最近の聖書の学者たちの研究によると、レビ本人が書いたのではなくて、確かにレビがヘブライ語、もっと正確に言えば主イエスキリストと弟子たちが日常の生活の中で使っていたアラム語と呼ばれる言語で書き記して、誰かがそれをギリシャ語に翻訳したのだ。それがこのマタイによる福音書だというふうに言われています。レビというのはヘブライ語の名前です。マタイというのはギリシャ語の名前です。正確なところはよく分かりませんけれども、しかしこのレビという人、マタイという人が主イエスキリストの12人の弟子に選ばれたということ、このことが確実です。そのいきさつがルカによる福音書第5章の27節から32節に記されています。27節。その後イエスは出て行って、レビという徴税人が収税所に座っているのを見て、私に従いなさいと言われた。レビ、マタイは収税所に座っていた。徴税人をしていた。収税所というのは今で言えば税務署です。この当時 神の民イスラエル、ユダヤの間で徴税人であるということは一体どういうことを意味したか。神の民イスラエル、ユダヤの人々はローマ帝国に支配されていました。ですからイスラエルの人々、ユダヤの人々は自分たちが納めた税金を自分たちが支配されているローマ帝国に納めなければならなかった。それは大変屈辱的なことでした。しかしただそれは自分たちの国を外国が支配している、それだけの理由ではありませんでした。神の民が神の民ではない人々、神を知らない人々に支配されているということは、信仰的な筋道から言ってそれは我慢できないことであったのです。それにもかかわらず徴税人たちが立てられて、同胞のユダヤ人から税金を取り立ててローマ帝国に納める、そういうことはほとんど悪魔の仕業に等しいものだと考えられていました。ローマ帝国の権力の下で徴税人たちが税金を取り立ててそれを納める、しかもしばしばそこで行われていた事柄は法外な税金を取り立てて私腹を肥やしていた。このルカによる勲章ずっと読み進んでまいりますと、後ろの方にザーカイという人が登場します。ザーカイという人も徴税人でした。その頭でした。そのザーカイが主イエスキリストに招かれて選ばれて弟子として立てられた時に、ザーカイは不正な取り立てをしていたら4倍にして返すと語っています。それほどまでに不正な取り立てが横行していた。神の民であるのにもかかわらず徴税人になるということは、もう神の民としての誇りを捨てるということ、さらにもっと言えば神ご自身を捨てるということを意味したのです。そのうちの一人がレビであった。レビという名前はイスラエル、ユダヤの人々の名前の歴史から言えば由緒正しき名前です。レビというのは代々神殿に仕える祭司たちの務めを担う部族に生まれた人々につけられる名前でした。レビ族と呼ばれる人々が代々祭司となって神殿に仕えた。また自身もかつては神殿に仕えていたかもしれない。自分の父親や先祖代々ずっと祭司として勤めていたのかもしれない。そのような家系を持っているレビがどうして徴税人になったのか、はっきりしたことは分かりません。しかしひどい堕落を意味します。ですから徴税人というのは本当は良い人、良い人間であったけれども、神の民イスラエルの人々が偏見を持ち差別していたというのではないのです。社会的に不当に抑圧され、不当に弾圧されていたというのではない。同情に値するような人々ではなかった。そういう人々をイエス様は不当な弾圧や差別抑圧からご自分の弟子とすることによって解放してくださったというのではないのです。イエス様はこのレビ・マタイ徴税人たちのことをはっきりと31節では病人と呼んでいます。32節では罪人と呼んでいます。レビ・マタイは病人であった、罪人であった、病んでいた。自分自身の罪に病んでいた。主イエス・キリストははっきりとそう語ってらっしゃるんです。ですから本当は良い人間であったけれども人々が差別していたというのではない。この男は 病人であった、罪人であった、そういう一人を主イエスキリストはご自分の十二人の弟子として選んでくださった。十二人の弟子というのは後の教会の中核になっていく人々です。この十二人の弟子たちが中心になって初代の教会が誕生した。そこに元徴税人がいた。この元徴税人が書いたものが元となって、やがてマタイによる福音書がまとめられた。神の民として誠に品性方向に生き、貧困法制に生き、ずっと神の救いを待ち望んでいた人が書いたというのではなくって、もう神を捨て、神の民としての誇りも捨て、ローマ帝国の手先となり、同胞から法外なものを徴収し、私腹を肥やしていた、そういう人が主イエスキリストの弟子として選ばれただけではなく、主イエスキリストのご生涯を描くことになった。罪の中に生きていた人々が後に主イエスキリストのご生涯を描き、教会がそれを用い、多くの人々に伝道していくことになった。マタイ、レビは真っ先に主イエスキリストが一体誰かということを明らかにし、その明らかにしたものを書いて人々に手渡していった。そういう大切な働きをすることになったのです。27節、その後イエスは出て行って、レビという徴税人が収税所に座っているのを見て、私に従いなさいと言われた。いつ主イエスキリストはレビをご自分の弟子としてお選びになったかというと、収税所に座っていた時であったとルカによる福音書は書いています。イエス様が語ってくださる言葉を聞くためにたくさんの群衆がイエス様の周りに集まってきていました。病人たちが自分たちの癒しを求めてイエス様の周りに集まってきていました。あるいは自分の家族や友人や知人が病気だというので、そういう人々を連れてイエス様の周りに集まってきていました。そういう人々の中からイエス様はご自分の弟子たちをお選びになったのではなく、レビ・マタイをお選びになったのではなく、そういう群衆とは無関係なところで収税所に座って徴税人としての仕事をしているときに、イエス様はそのレビをご自分の弟子としてお選びになった。レビ・マタイが自分の仕事に行き詰まり、どうして自分はこんな徴税人のような身分に身を落としてしまったのかと苦しみ悩み、神殿や街道で悩みの祈りを捧げていたとき、あるいは礼拝を捧げていたときに、イエス様がそのレビをご自分の弟子としてお選びになったのではなくって、あるいはレビが悔い改めの祈りを捧げていたときにお選びになったのではなくて、収税所に座っていたとき、まさに人々から搾取していたときにご自分の弟子としてお選びになった。罪を犯しているその瞬間にイエス様はご自分の弟子としてお選びになった。レビが祈りを捧げ顔を天に向けているとき、心があるいは体が神様に向かっているときにお選びになったのではなくって、収税所に座って人々からお金を取り立てているその瞬間にイエス様は私に従いなさいとおっしゃった。イエス様が私たちに心をかけていてくださる、私たちを招いてくださる、それは私たちが礼拝を捧げているとき、あるいは家で祈りを捧げているときだけというのではなくって、私たちが日常の生活に勤しんでいるとき、日々の生活に勤しんでいるその瞬間においても、イエス様の眼差しはずっと私たちに注がれているということ、 いや、それだけじゃなくって、うっかり過ちを犯しているその瞬間においても、イエス様の眼差しはずっと注がれ続けているということ、それをまずルカは私たちに語っています。私に従いなさいと声をかけていただいたレビはどうしたか。27節、彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従った。収税所から立ち上がって何もかも捨てて、自分の生活、自分の家族を支える仕事も捨ててイエス様についていった。なぜマタイはレビはイエス様についていったのか。これまでどこかでイエス様の言葉を聞いたことがあったのかもしれません。あるいは奇跡を見たことがあったのかもしれません。いや、ひょっとしたら逆にこのイエスという男は一体誰か、そんなこと全く知らなかったかもしれない。全くそういうことを福音書は書いていませんからよくわからない。しかし従いなさいと言われてすぐに従っていた。見知らぬ方に呼び止められてなおついていった。そういうことがここで起こった。奇跡が起こったとしか言いようがない出来事です。すでに主イエスキリストは4人の弟子たちをお選びになっていらっしゃいました。一番弟子ペトロ、その兄弟アンデレ、その仕事仲間ヤコブとヨハネ、4人は漁師でした。一日の働き漁を終えて朝岸辺に帰っていた来たところをイエス様がご覧になって、これからあなたたちは人間を取る漁師になるのだと言われて、ペトロとアンデレが従い、ヤコブもヨハネもついていった。漁師にとって命である船と網を置いて仕事を捨ててイエス様についていった。レビもまたその仕事を置いてイエス様についていった。私たちが主イエスキリストによって選ばれるというのも全く同じです。イエス様が私たちの一人一人に声をかけてくださった。だから礼拝へ招かれ、信仰に至った、洗礼を受けた。主イエスキリストが私たちの日常の生活の中に突然入り込んできてくださって、教会にぐいっと引っ張り込んでくださって信仰に至った。お腹の中にいる時から、幼子の時から礼拝に父親や母親が連れてきていたということもあったかもしれませんけれども、突然私たちの人生の中に主イエスキリストが入ってこられて招かれた。ペトロとアンデレ、ヤコブとヨハネ、そしてマタイ、この人々の出来事は私たちの出来事と同じです。イエス様が声をかけてくださった。だからついていった。イエス様に呼びかけられてついていったマタイ、何もかも捨ててイエス様に従っていったと27節でルカは書きました。でついていったマタイはどうしたか。29節、そして自分の家でイエスのために盛大な宴会を催した。そこには徴税人や他の人々が大勢いて一緒に席についていた。レビ・マタイは自分の家で宴会を催した。たくさんの人々をもてなした。イエス様とすでに選ばれていた弟子たち、それから徴税人仲間、その他たくさんの人々を招いて自分の家で食事を差し出した。この当時自分に何かを教えてくれた人々に対して食事を差し出すというのは一つの習慣であったようです。マタイもまたイエス様にそういう食事を差し上げた。すべてを捨ててと書いていますが、家を捨てたわけじゃありません。それまで蓄えてきた財産を捨てたわけじゃない。そういうものを用いて イエス様に仕えた。レビ・マタイは自分に与えられている賜物を用いてイエス様をもてなし、たくさんの人々を主イエス・キリストのもとに連れてきた。マタイが声をかけていただいた。そのマタイは何をしたかというと、自分の仕事仲間だけではなくって大勢の人々を自分の家に招いた。招いてイエス様に出会わせた。言い換えるとマタイは、レビはここで伝道者になったと言えます。来てください、このお方が自分について来いとおっしゃったお方ですと紹介した。イエス様とは一体誰かということをここで紹介した。直接紹介しただけじゃなくって、レビはやがてマタイによる福音書を書くことになります。その福音書を通じて全世界の人々に主イエス・キリストとは一体誰かということを明らかにした。その最初の人がこのマタイであった。日本において明治時代、大変優れた教会の指導者となった上村正久という牧師は、主イエス・キリストを紹介することが説教の使命だと語りました。マタイはここで説教者になった。まだ何も語ったわけじゃありませんけれども、人々を自分の家に連れてくることによって伝道者になった。やがて親しくイエス様から言葉を聞くことによって福音書をまとめていくことになります。ところが30節、パリサイ派の人々やその派の律法学者たちはつぶやいてイエスの弟子たちに言った。なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか。パリサイ派の人々や律法学者たちがイエス様の弟子たちにつぶやいた。直接イエス様につぶやく勇気がなかったのかもしれない。だから弟子たちにつぶやいた。この人たちはすでに第5章の21節、ところが律法学者たちやパリサイ派の人々はあれこれと考え始めた。神を冒涜するこの男は何者だ。ただ神のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。すでにパリサイ派の人々、律法学者たちはイエス様が語ってくださった言葉に対してあれこれ考え始め、心の中でつぶやき始めていました。この男は神を冒涜するものだ。パリサイ派の人々や律法学者というのは聖書の学者たちです。信仰の指導者です。自他ともに信仰深いと認めていた人々です。できるだけ真面目に聖書の言葉に従って神の言葉に忠実に生きようと願った人々です。信仰に熱心だった人々です。だからつぶやいた。なぜあなたたちは徴税人や罪人、言い換えると神を捨てた人々と一緒に食べたり飲んだりするの、飲んだり食べたりするのか。そうつぶやいた。徴税人やその他にも罪人と呼ばれる人々がいた。罪人というのは明らかに律法、神の戒めを着て定めに違反した人々です。ユダヤの人々の中にもそういう人々がいる。徴税人がそうです。遊女と呼ばれる人々がそうです。それだけではなくって、もともと神の言葉そのものを知らない人々もいる。外国人や異邦人です。神の民ではない人々です。それゆえに罪人。そういう人々と一緒になぜ食事を共にするのか。神の言葉に熱心であり真剣であり忠実であったからこそつぶやいた。ファリサイというのは区別するという意味があります。自分たちと他の人々を区別した。自分たちは信仰に熱心、あの人たちは信仰に不熱心、いや神を捨てた人々だ。 そういう神を見捨てた人々とイエス様とが一緒におられるのを見たときに腹を立てた。だからつぶやいた。ファリサイ派と律法学者たちとはこれから繰り返し繰り返しつぶやいていきます。何度も議論を挑みます。殺意を抱き、主イエスキリストに殺意を抱き、ついに主イエスキリストを十字架に送り込む人々です。けれども今申しましたように、律法学者やファリサイの人々というのは信仰に不熱心だった人々ではありません。極悪非道だった人々ではない。一生懸命聖書の言葉通りに生きようと願っていた人々です。そういう人々が区別して人々を蔑み裁き、ついにイエス様を十字架に送り込む。こういうつぶやきをお聞きになったイエス様は31節から32節イエスをお答えになった。医者を必要とするのは健康な人でなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためである。イエス様が弟子たちに代わって答えてくださいました。ファリサイ派や律法学者たちがつぶやいた相手はイエス様の弟子たちでした。しかし弟子たちはそれに対してきちんと答えることができなかったのかもしれない。あるいはこの問いに対してつぶやきに対してきちんと答えるのはご自分だとイエス様は考えられたのかもしれない。それでイエス様はお答えになった。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるため。健康な人、正しい人ではなくって病人、罪人。はじめにも申しましたようにイエス様はここで明らかにご自分の周りに集まっている人々は病人だ、罪人だとおっしゃった。徴税人たちや異邦人や罪人はあなたたちが不当に抑圧し差別しているのだ、そういうところから自分は解き放ってあげるのだとお答えになったわけではないのです。イエス様は寛容な心でこの人々に対して同情なさり食事を共になさったというのではないのです。はっきりとここで徴税人は病人であり罪人とおっしゃった。レビだけではない、徴税人だけではない、一緒に食卓についている全員が病だ、病を背負っている病人だとおっしゃった。このレビを選びになられる出来事の直前、どういう出来事があったか。第5章20節イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われた。中風を患っている人々が何人かの人々によってイエス様の目の前に連れてこられた。屋根を剥いで担架ごとイエス様の目の前に吊り下ろされた。その時イエス様は病人に向かってあなたの病は治るとおっしゃったんじゃなくって、あなたの罪は許されたとおっしゃった。しかもあなたの信仰によってではなくって、この時はその人たちの信仰をご覧になってあなたの罪は許されたとおっしゃった。本人の信仰が問われたわけじゃなくって、周りにいる人々の信仰が問われた。でその時にあなたの罪は許されたとおっしゃった。中部の人、あなたにも罪があった、病人に対してあなたにも罪があったというのは考えようによっては酷です。しかし病人であろうがなかろうが、全ての人間は罪という病を背負っているとイエス様はご覧になってらっしゃる。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためである。正しい人、健康な人ではなくって病人、 それが罪人。じゃあ神の前に一体医者が必要と、医者が不必要な人っているのか、正しい人、健康な人というのはいるのか。このルカによる福音書をまとめたルカと共に伝道に携わった大変有名な人がパウロという人でした。パウロはこういうことを書きました。正しい者はいない、一人もいない、悟る者もなく、神を探し求める者もいない、正しい者は一人もいないとパウロは語った。正しい者、健康な人は一人もいない、すべての人間は神の前に病んでいる罪人、病人だ。その人々を招いて悔い改めさせる、病を癒すためにご自分は来られた。ご自分の務めをはっきりとイエス様はここでおっしゃった。イエス様はこの人たちが背負っている病、死に至る罪を許し清めるためにここに来たのだ、あなたたちの病を背負って十字架に赴くのだとここでおっしゃった。あなたの罪を許されたと厨房を患っている病人に向かってイエス様はおっしゃいました。病人、どういう病を背負っていたかというと、ただ単にチューブという病名がついた病を背負っていただけではなくて、むしろ死に至る病、罪を背負っていた。だからあなたの罪を許されたと中部の人に向かって宣言なさり、徴税人レビの食卓においてご自分が来られたのは健康な人を招くためではなくて病人を招くため、私が来たのはその病を癒して健康にさせるため、罪人を招いて悔い改めさせるためだとおっしゃった。最後にルカによる福音書第5章の27節、その後イエスは出て行ってレビという徴税人が収税所に座っているのを見て、私に従いなさいと言われた。ここにも見てという言葉が記されています。見るという言葉、これは聖書においてとても大事にされている言葉のうちの一つです。今朝の日曜学校の説教の中においても見るという言葉が一つのキーワード、鍵になる言葉の説教がなされました。ここで主イエスキリストはレビが収税所に座っているのをご覧になった。すぐ直前では第5章20節、イエスはその人たちの信仰を見て、その人たちの信仰をご覧になった。さらに遡って第5章の2節、イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。ペトロの船、アンデレの船、船というのはペトロが歩んでいる人生そのもの、ペトロの人生、アンデレの人生、ヤコブの人生、ヨハネの人生をご覧になった。その人たちの信仰をご覧になった。レビが収税所に座っているのをイエス様はご覧になった。その人たちの人生そのものをずっとイエス様は見つめていてくださって、ご自分についていらっしゃいと手を差し伸べてぐいっとご自分の方に引っ張ってくださった。ペトロもアンデレもヤコブもヨハネも中部の人も、その人を連れてきた友人か家族か、そういう人たち全員も、レビも、またレビの家の食卓についている全ての人々もイエス様の眼差しの中にずっと捉えられていた。そして声をかけてくださって立ち上がった。中部の人も立ち上がって床を担いで家に帰っていきました。どうして立ち上がることができたかというと、単純に言えば中部という病が治ったからです。しかしこの間の説教で申しました、ただ単に病が治ったというのではなくって、むしろ罪が許されたから、インマヌエル、神が共におられるということが実現して、神と共に生きる人生が始まったから、その人は立ち上がって自分の家で自分の人生を担い始めた。 レビは自分の腰掛けから立ち上がってイエス様に従いました。安住していたところ、どこに根を下ろしていたかというと、搾取、罪というところにレビは根を下ろしていた。罪の中に安住していた。そういうところからイエス様に呼ばれて立ち上がって従っていった。立ち上がってついていった。主イエスキリストは私たちが生まれる前からずっとご自分の眼差しの中に私たちを止めていてくださいました。その眼差しに私たちは気がついたから教会に集うようになった、礼拝に集うようになった。今までイエス様が見守り続けていてくださった、これからも見つめ続けていてくださるというあの眼差し、慈愛に満ちた眼差しであるのと同時に憂いに満ちた眼差し、レビをずっとご覧になっていた。レビが収税所に座っているのをご覧になっていらっしゃった。なぜこの男は神を捨てたのか、憂いに満ちた眼差しもレビは知った。だからイエス様のもとに立ち返っていった。憂いと慈愛に満ちた眼差しを私たちも知った。だから礼拝に戻ってきた、教会に戻ってきた。そこで私たちは病癒されて、こういうあなたの罪を許されたという宣言の言葉を聞いて立ち上がって従って生き始めることができるのです。死に至る病、死ぬというところからも立ち上がらせてくださり、永遠の命、体の復活、神と共に生きる命をすでにこの地上に置いていただいて生きていくことができるのです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、かつて私たちは生まれながらの病を背負っていました。全く自覚症状がありませんでした。しかし聖書の言葉を通じ、主イエスキリストの十字架を見つめることによって、生まれながらの病を、罪を背負っていたことに気がつきました。その病を主イエスキリストが十字架によって癒してくださり、私たちは神の前に健やかになって生き始めることができました。その恵みの言葉を今朝も聞くことができありがとうございます。語りました言葉を一人一人に運び、もう一度主イエスキリストに従い始める決断、新たに生きることができますように。語りました言葉をあなたが一人一人に運び、かつてのレビがそうであったように、私たちもまた伝道者として生きることができますように。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美歌365番。 献金を捧げます。昭和539番祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。